はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はオフェンスの練習方法の話ですね。5アウトオフェンスの分解練習方法ということでお話をしていきます。5アウトオフェンスのね、解説の動画結構数多く上げてるんですけれども、それを見ていただいた方からですね、その練習方法を紹介してくださいっていう質問を結構多くの方からいただくんですね。なのでここらで一つ一番簡単なね、方法をお伝えしたいと思います。それはですね、結論から言うと3対3をたくさん練習するっていうことなんですね。これどういうことかっていうと、5アウトオフェンスってこういう形ですよね。外に5人ね、並んでいて、3ポイントラインの内側には人が基本的に誰もいないというような立ち位置から始まるオフェンスのことなんですけど、これ考え方としては5アウトは三角形の積み重ねなんですね。例えばこの上の3人の三角形でもあるし、横の3人の三角形でもあるし、こう斜めの三角形でもあるし、この三角形があちこちあってでくっついているのが5アウトっていう風な考え方ができると思うんですよ。だから3対3をたくさん練習すれば、5人でああだこうだっていう動き方をやらなくても、ね、それも一つの方法です。5人でこういう風に5人こう立って、5人の約束事はこうだよっていう風にやるのも一つの方法ですけど、どっちかっていうとこう、3対3というパーツだけ作って、5対5はその選手が自由にやるっていう形でね、やるっていうことであれば、この3対3をたくさん練習するっていうことをするといいと思うんですね。この具体的な実例をいくつか紹介していきます。まず一つ目はこのトップでの3対3ですね。トップでの3対3、45度ウイングのところとトップを結んだこの三角形、ここの三角形で練習するっていうことですね。ボールマンを持ってる人に対してスクリーンに行くか、それともボールを持ってない人同士のスクリーンかっていうね、オンボールかオフボールかっていうところでプレーを区分けしていくと結構な種類動けると思うんです。例えば、オンボールのプレーっていうのはこういうプレーですね。ボールを持っている人がガードがウイングにいます。それに対してオンボールスクリーンをかけましたね。1対1でドライブをしていく、それに対して、ピックしてダイブ、まあ、またはピックしてポップだとか、ここの2面ゲームでプレーすると、そしてこの、もう一人の選手はそれに対してスペースを取るというようなね、これがオンボールスクリーンのプレーですよね。はい。で、もう一個オフボールスクリーンはボールを持ってない人同士のところで、アウェイにスクリーンをかけるという方法があります。これは、5番と4番がこうピンダウンスクリーンをして、例えばですけどそれに対して4番がカールカットをするね、カールカットしたに対して5番がポップをするっていう風なね、このどちらかにパスを出してボールを持ったらシュートを狙うというようなこういう動きですよね。これ実際にそのまま5対5でできる動きになります。なので、この上の3対3で三角形で持って、この練習をたくさんするね、またはこのオンボールの方に行く練習をたくさんする。まあ、とりあえずこれだけやればですね、5アウトオフェンスの一つの練習になると思います。このトップの3対3ですね。はい。それからもう一つは、この横の3対3ということで、ウイングでボールを持っているトップに人がいる、コーナーに人がいるという、この3対3ですね。これもいろんなアイデアがあると思います。例えば、オンボールであればですね、このさっきと同じように5番が、ここにピックに行って1番がドライブして、ダイブする、そしたらこのコーナーの選手は上に上がるとかですね、そういうような動きになるかと思います。はい、これがオンボールが一つですね。それからもう一個はオフボールの形でこの1番の選手がトップにボールを返して、そしてピンダウンスクリーンをする、ね、でカールカットをするポップするなんていうこういう形の動きですね。先ほどの動きと全く一緒の原理になりますけれども、こういう、3対3をたくさん練習しておくと、これでまず縦の3対3、そして横の3対3ということで、これだけを組み合わせると立派な5アウトオフェンスになるんですね。はい。だから3対3の練習をたくさんやっておけばいいんじゃないかなというふうに思います。それからですね、もう一個はですね、斜めの3対3ということで、ウイングにボールがあったら両コーナーですね、両コーナー、まあ、最近はここがね、シューターを置くというのが考え方が主流で、まあ、何らかの形でね、3番のボールマンの選手がペイントにアタックしていったら、このコーナーの選手のディフェンスが寄るのでキックアウトするとか、あとはコーナーの選手のディフェンスがシューターを警戒してたらバックカットするとかですね、そういう形になると思うんですが、まあ、ここの選手同士での動きっていうのもあっていいと思います。例えばこういうクロスコートスクリーンですね、まあセンター同士のスクリーンで、かけてですね、そしてハイポストローポストに動くというような、まあ、こういう動きっていうのは 実際の、5対5でもある形だと思います。昔はね、この、選手がもう少しこうインサイド寄りにいて、そしてローポスト、ローポストでスクリーンかけるとかね、っていう動きが多かったんですけれども、まあ、それもそれでいいし、この両コーナーにいる選手がこのカッティングをしていって、こういう似たようなね、クロスコートの動きをするということも有効だと思います。はい、ということでですね、この斜めの3対3、そして縦の3対3、横の3対3っていう、この3対3をたくさん練習すると。動きのパターンとしては、オンボールにスクリーンをかけるか、オフボールにスクリーンをかけるかの2択で分けていくと、結構な種類の動きがあると思うんですよ。これに対して5人での動きは決めずにやらせてみるというところをまずやってみてください。はい、どうしてもね、5アウトオフェンスだとか、何かオフェンスをするってなると、この動きを5人でやったらこうなるっていうふうにね、5人のこの答えを出したがるんですけれども、まあ、そうではなくて、どちらかっていうと、この、5人の動きは決めずに、そのパーツを練習して、でやってみようっていうふうにするとですね、まあ、選手たち結構自然と5アウトの動きになったりすると思うんですよね。だから、5人での動きはこうだ、ああだっていうふうに決めないで、ね、3対3の練習をたくさんやる中で、で5対5にやってみると自然とこうなるはずという、そういう形で練習していくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、でもしね、3対3、最初の3対3がね、難しければ、最初は2対2からやるっていうのも一つの方法だと思います。例えばボールを持っている人といない人、ね、いますけれども、このボールを持っていない人同士だけの2対2、ここはパッサーでコーチとかマネージャーがやって、ここでオフボールのスクリーンをかけて、ここでね、ズレを作って、そして2対2をするとっていうような練習をまずしてから、それから3対3に持っていくとかね、段階をこう踏むことはいくらでもできると思うんで、ぜひともですね、5アウトオフェンスっていうのは、まあ、三角形の積み重ねであると。だから3対3をたくさん練習するっていうことをして、そしてこうくっつけていけばですね、5人での動きは決めずにやらせてみるっていうことをすれば、まあ、それなりにね、自然に5アウトオフェンスの動きになるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこのトップの3対3と、それから、サイドの3対3、そして、斜めの3対3、こういうのをですね、毎日、1個ずつやってって、同じことを、全く同じことを繰り返すというよりはですね、日替わりでこう練習していって、そして5人での動きは決めずにポンとスクリーメージやらせてみるというようなやり方で、多分立派な5アウトの動きになるんじゃないかなと思いますので、ぜひともこんな考え方で練習試してみてください。はい、ということで、ありがとうございました。バスケの大学、毎日更新しておりますバスケットボールの指導者の方のお役に立てればという思いで動画を配信しております。今日の放送が少しでも面白かったよという方はですね、チャンネルの登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。グッドのボタンを押していただきますと、動画更新の励みになります。ぜひ応援よろしくお願いします。お知らせ2つさせてください。無料のメルマガ配信しております。メルマガ登録していただきますと、私からあなたにね、2日に1度メールでコーチングについてのいろんなお話をお届けします。無料のプレゼントとかもいろいろとありますので、ぜひともですね、メルマガの登録、下の説明欄からよろしくお願いいたします。そしてバスケの大学研究室というオンラインコミュニティがありまして、Facebook グループ、ボイシー、それから YouTube メンバーシップ、この3つのね、方法で参加できるんですが、今日は7月1日なので、ボイシープレミアムリスナーがおすすめの日です。初月無料となっておりますから、今日からですね、まるまる7月分無料で聞けます。ぜひですね、お聞きのチャプターのリンクから、ね、プレミアム放送入っていただいてですね、アプリから入らずにブラウザから入っていただいて、初月無料でバスケの大学研究室1ヶ月をお試しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。